町の話題トピックスです。空き家を活用して地域を活性化。紀の川市では空き家物件の掘り起こしや積極的な活用のため、総務省の地域活性化企業人制度を利用し、全国で空き家活用プロジェクトを展開している株式会社ケースと協定を締結。7月から株式会社ケースから派遣された二瓶直樹さん42歳が、内田駅周辺で空き家の掘り起こしを行っています。二瓶さんは地域の人たちとのつながりを大切にしながら、壁画アートなど空き家を活用した取り組みをどんどん補っていきたいと話してくれました。次、森林資源の魅力と間伐体験。7月26日、岸川高校人間科学科の1年生25人が、森林資源の大切さを学ぶために間伐体験を行いました。市内で林業を営む株式会社榎本林業のインストラクターから、ノコギリの使い方を教わり、苦戦しつつも木を切り進め、木が大きな音を立てながら倒れる瞬間には自然と拍手が湧き上がりました。一本の木を切るのも力が必要で大変だと分かったと話す木村仁樹さん15歳。実体験を通して林業への知識と理解が深まりました。次です。放射線技師ってどんな仕事？8月6日、医療法人協栄会那手病院で小学校5年生6年生を対象に、診療放射線技師の職業体験が行われました。子どもたちは放射線技師から仕事内容や放射線の種類などの説明を受けた後、3種類のレントゲン機器を使用した撮影を体験。体や体温計を撮影して中の構造を確認したり、レントゲン映像からカバンの中に入っているものを当てるゲームをするなど、楽しみながら機器の仕組みや技師の仕事内容を学ぶことができる大盛況のイベントとなりました。医療現場における放射線の専門家である放射線技師から撮影方法を学んだ子どもたちは、目を輝かせながらさまざまな機器の操作を体験しました。X 線照射は技師が担当しました。次、地域の風習を後世に残すために。8月10日、北永田地区で盆に神仏を祀る尊女棚作りが行われました。竹で柱を立て、マコモやヒバなどを使用して作る尊女棚。約30年前まで地区の人たちが一丸となって作っていましたが、作り手の不足などを理由に作られることがなくなっていました。尊女棚の復活に向け、おととしから知人とともに活動を始めた柏木優斗さん29歳は、個人のことを大切に思い続けてきた地域の風習をこの先も残していきたいと話してくれました。作り方は地区によってさまざま。竹で4本柱を立て、床を作り、ヒバやマコモで壁と屋根を作り、はしごをかけた尊女棚が出来上がりました。次、
8月15日、平和への祈りと慰霊。紀の川岸の水難事故で犠牲になった人たちへの慰霊と世界平和の祈念を込めて、竹房橋下の河川敷で閖上の自然と遺跡を生かす会による万灯会が開催されました。700個の灯籠に火を灯すと、暗闇の中に希望の木の文字が浮かび上がり、訪れた人たちはそれぞれの思いを込めて祈りを捧げました。
エクストラコミュニティサマー。夏休みだ。楽しいことがいっぱいの公民館へ行こう。7月末から8月末にかけて、各地区公民館で市内の小学生を対象に、文化協会のクラブや公民館などで活動を行っている人たちが講師となって、陶芸や生け花、太鼓などさまざまな体験教室を開催するエクストラコミュニティサマーが実施されました。7月27日、コカオふるさとセンターではコカオ押し花教室の皆さんによる押し花体験教室が開催。子どもたちは配色や配置のバランスに悩みながら、真剣な眼差しで3枚のはがきに色とりどりの花を並べていきました。最後にメッセージを添えてフィルムを貼ったら完成です。おばあちゃん、いつもありがとう。また遊ぼうね。元気でいてね、など色鮮やかな花とともに温かなメッセージが綴られたはがきが出来上がりました。8月4日には内田障害学習センター陶芸クラブの皆さんによる陶芸講座を開催。作りたいもののイメージを決めて、陶芸用の土を指で伸ばしながら成形し、約2時間かけて仕上げました。お母さんのために普段使えるお皿を作ったよ、ペットの亀が遊べるオブジェができたよ、とその出来栄えに大満足の様子。子どもたちの自由な発想で一人一人個性あふれる作品が出来上がりました。公民館の活動を知るとともに、体験を通して世代を超えた温かい交流が生まれ、参加した子どもたちにとっても楽しい夏休みの思い出の一つになったことでしょう。それぞれ参加者の活動の写真も掲載されています。